これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。今から2000年の昔に高い山の上で弟子たちに語られたのと同じ、このたった一つの御言葉を神様は私たちにも命じてくださるのです。これに聞け。私たちは今日、雑音だらけの日常を離れて、このたった一つの声を聞くために、この高い山、すなわち礼拝の場へとやってきました。皆さん、今日はようこそ、聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日皆さんと一緒に、私たちの神様である主を礼拝できることを心から嬉しく思います。さて、私たちは毎日たくさんの声を聞いて生きているのだと思います。朝起きてテレビをつければニュースの声が聞こえます。スマホを見れば SNS の声にあふれています。そして職場に行くと上司の声、部下の声、家に帰れば家族の声、さらに自分の内側からも声が聞こえてきます。将来どうしようかなとか、老後は大丈夫かなとか、もっと頑張んなきゃとか、もう声声声に囲まれています。ノイズだらけで、一体何が本当のことなのか、自分がどこに向かっていったらいいのか、わからなくなってしまうということがあるのではないでしょうか。今日の聖書の場面では、イエス様は弟子たちを連れて、高い山に登られました。どうして高い山だったのか。それは、街中の下界のノイズをシャットダウンするためです。そして何よりも神様のたった一つの声に耳を傾けさせるためでした。今日私たちもあの弟子たちと同じように、この礼拝という高い山の上で他のすべての声を一旦脇に置いて、ただただ神様の声だけに耳を傾けていきたいと思うのです。さて、その山の上で弟子たちはものすごいことを目撃するのです。なんとイエス様の姿が変わったんです。顔は太陽のように輝き、服は光のように真っ白くなった。紅白顔負けの変わりっぷりです。いわゆる主の変容という出来事です。でも驚いたのはイエス様の姿が変わって、イエス様が光り輝いたということだけではありません。なんと天からものすごいゲストが現れたんですね。旧約聖書のスーパースター、イスラエルの二大巨頭、そうです、モーセとエリアがやってきたというんです。モーセといえば海を割ってイスラエルの民をエジプトから脱出させた立法の代表者です。そしてエリアといえば偶像の預言者たちと たった一人で戦って、天から神様の火を降らせる預言者の代表者です。そんな二人が現れて、イエス様と何か親しげに話し合っていると言うんです。もうこれ弟子たちから見ればもうとんでもない光景なんですね。わあ、聖書の偉人たちが目の前にいるよ。まさに聖書のオールスター感謝祭だ。そう言いたくなるような出来事ですね。でも皆さん、不思議に思いませんか？数ある旧約聖書の人々の中で、一体どうしてモーセとエリアだけだったのでしょうか？他の人たちでもよかったかもしれません。例えば、アブラハムとイサクとヤコブの3人、頭文字を取って、AIJ トリオとでもしてみましょうか。そんなトリオがやってきてもよかったと思うんです。なんなら、ダビデの王様弾き語りライブでもよかったかもしれないですね。でも、一体どうして、AIJ トリオの握手会ではなく、王様弾き語りライブでもなく、モーセとエリアの二人だったのでしょうか。それは、この二人には、そして、イエス様には、ある共通点があったからなんです。それはどんな共通点かというと、天の父なる神様からの無茶ぶりに耐え抜いた人たちという共通点です。思い出してみてください。モーセの人生を。80歳になってから、エジプトに行って、王様ファラオと対決しなさいって命じられるんです。若い頃じゃないんですね。80歳になって、もしかしたら体の不自由も感じてるかもしれない。けれども、王様と対決しろというんです。そして何とかして民を連れ出したら、今度は目の前には海、そして後ろからはエジプト軍が迫っている。もう絶体絶命ですと叫んだら、神様、どうしたでしょうか。モーセ、杖を上げろ、海を割れ、言うんですね。そんな無茶なって言いたくなるんですけど、でも、モーセはそれに従っていくんです。エリアもそうですね。偶像バールの預言者450人と対決しろ。一人でですかと言いたくなるようなシチュエーションです。その戦いに何とか勝利をしたと思ったら、今度は最強最悪のクイーンイセベルに命を狙われるということになるんです。もうエリアは命からがら逃げ出して、あれのでこう言うんです。主よ、もう十分です。私の命を取り去ってください。どうせ自分なんてもうダメです。そしたら神様なんて言ったでしょう。神様は天使を送ってパンを食べさせ、起きて食べろ、道はまだ遠い。そう言って、さらにホレブの山にまで40日間エリアを歩かせるんです。もうこれ、ブラック企業も真っ青の無茶ぶりですよね。ブラック企業も真っ青、黒なのに青いというのが不思議な感じなんですけど、もう神様、無茶ぶりなんですね。そんな神様からの無茶ぶりを乗り越えていったベテラン二人が、今、イエス様の前に現れているのです。一体何を話していたんでしょうか。 ルカによる福音書を見るとこう書いてあるんです。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたというんです。つまりこれからイエス様が向かおうとされている十字架のことです。きっとこの時の会話こんなんだったんじゃないかって思うんです。モーセが言うんですね。イエス様、イエス様、大変ですね、これから十字架なんですって。私の時の海を割るということもきつかったけど、あなたの十字架はもっときついですよね。するとエリアも言うんです。いや、もうあの時俺ももうダメだと思って自分の命を取ってくれって神様に訴えたんだけど、イエス様、あなたは本当に死んじゃうんだよね。しかも人々の罪を全部背負って、神様本当無茶ぶりだよね。そして二人でイエス様の背中を押すんです。でもイエス様、自分たちもあの無茶ぶりに従ったからこそ神様のご栄光を見ることができたんだよ。海が割れるのを見たんだよ。火が降るのを見たんだよ。だからイエス様、あなたも行ってらっしゃい。その十字架の先に素晴らしい神様のご栄光が待っているから、きっとあの山の上での会議は、これからイエス様が十字架という究極の神様の打ち破りに向かっていく、そのための先輩たちからの激励会だったのかもしれません。ところがです、そんな素晴らしい激励会の空気を読めない一人の男が口を挟むんです。そうです、ペトロです。ペトロは自分の目の前の光景に舞い上がってしまって、トンチンカンなことを言い出すんですね。4節、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょうと言うんです。これ何かというとですね、要するにもうここに住んじゃいましょうってことなんですね。どうしてか、山を降りたくなかったからです。だって山を降りればイエス様は殺されるというし、自分たちにも自分の十字架を背負えと言うし、もう嫌なことばっかりが待っていそうじゃないですか。でもここならば、この山の上ならば、モーセもいる、エリアもいる、イエス様は紅白以上に光っている、もう最高じゃないですか。苦難の道なんかやめてここで栄光に浸っていましょうよ。そんな風にペトロは十字架を避けて栄光だけを手に入れようとしたのです。でもその時、そんなペトロの言葉を遮るように光り輝く雲が彼らを覆います。そして神様の声が響き渡るんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。その声が響き渡ったんです。この神様の御声、短い言葉の中に私たちに向けられた3つのメッセージが込められています。まずは1つ目、私の心にかなうものということです。これは聖書のもともとの言葉 ては、不思議な言葉が使われていまして、エウドケーサという言葉が使われています。聖書の元々の言葉の意味では、エウ、良いという意味と思うという言葉が組み合わさった言葉です。つまり神様は、私はこれを喜ぶんだ、このことを深く満足するんだ、これが私のベストなんだという意味の言葉です。神様はなぜそう言われたのでしょうか。それはペトロが提案した十字架を避けようとする道に対して、それは違うと言われたのです。十字架を避ける道ではなくて、イエス様がこれから向かおうとされている十字架の道、苦難の道、その神様の無茶ぶりの道こそが神様の御心にかなう道なのだ、そう神様は言われたのです。次に2つ目、これに聞けという言葉です。これもですね、聖書のもともとの言葉では印象的な言葉が使われているんですけども、アクウエテという言葉が使われています。これは何かというと、私たちがよく知っているアコースティックという言葉の語源になったような言葉なんですね。これはただ単に聞きなさい、耳に入れなさいという意味ではありません。周りのノイズに惑わされるのではなくて、まさにアコースティックな生演奏に耳を澄ませていく、そんな風にして聞き従っていく、そういう強い意味の命令の言葉になります。神様は言うんです。モーセ律法の時代は終わったんだ、エリア預言者の時代も成就したんだ、これからはこの愛する子、キリストの御言葉に聞いて行きなさい。ペトロよ、あなたの願いではなくて、あなたのここで栄光に浸っていたいという、そんな計画ではなくて、そうではなくて、このイエスが語る言葉を、たとえそれが十字架という痛みを伴う言葉であったとしても、それに従いなさい。神様はそう言われるのです。そして私たちへのメッセージの3つ目、これが一番重要ですね。8節を見てください。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかったと記されています。神様の声が響き渡った後、モーセも消えて、エリアも消えていました。そして残ったのは、そうです、イエス様だけだったんです。イエスの他には誰もいなかった。これは聖書のもともとの言葉では、イエスモノという言葉が使われています。モノスという言葉ですね。それは私たちがよく知っているモノレールとかモノローグとかの語源になった言葉です。ただイエス様だけがおられたということです。帰り見てみると、私たちの人生、あるいは信仰生活、いろいろな助けがあると思うんです。私たちが人生を生きていこうとするときに、信仰生活を送ろうとするときに、いろいろな助けを私たちはチョイスしようとします。そしてまた、現代に生きる私たちというのは、モノではなくてマルチが大好きですね。 マルチタスクで同時にいろいろな仕事をしたり、マルチメディアからいろいろな情報を手に入れたり、それは信仰生活でも、イエス様もいいけど、お金も大事とか、神様もいいけど、世間体も大事とか、私たちはともすると、マルチになりがちなんだと思うんです。でも、人生のいざというとき、土壇場で私たちを支えてくれるもの、それはあれもこれもそれもというマルチではないんです。私たちを本当に危機から救い出してくれるもの、そして私たちを死や罪の滅びから救い出してくれるもの、それはあれもこれもそれもというマルチではなくて、そうです、イエス様だけなんですね。イエスものなんです。その一本の道、モノレールのような、私たちを罪から救い出して神様の国における永遠の命に導いてくださるたった一本の道、それがイエス様によって、その十字架によって私たちに与えられているんです。弟子たちはそんな神様からの圧倒的な声を聞いてどうしたでしょうか。6節を見るとひれ伏し非常に恐れたというふうに書かれています。これ当然ですよね。神様のご栄光に触れたら罪ある私たち人間は立っていることすらできません。自分の自己中心的な願い、もう仮小屋を建ててもうここでずっと栄光に浸っていましょう、十字架なんて避けていきましょう、そんな自己中心の罪が暴かれて、私たちは神様の前にただただひれ伏すしかありません。弟子たちは恐れて震えています。でもそこに近づいてくれるお方がいるのです。そして温かい手が彼らの肩に触れました。これに聞けと言われたそのイエス様の手です。そしてそのイエス様が最初に語ってくださった言葉は何だったでしょうか。イエス様はペテロの暴言に、弟子たちの無理解に我慢できなくて、なんでお前ら分かんないのかとお説教したのではありません。お前ら死ぬ気で俺についてこいと言ったのでもありません。イエス様の弟子たちに対する最初の言葉はそうです、起きなさい、恐れることはないという言葉でした。イエス様は知っておられたんですね。弟子たちがこれから山を降りていくことを怖がっている、恐れているということを、そしてたくさんの苦難が待ち受けていて、やがて迫害が起こる。何よりもイエス様ご自身が十字架の上で死なれていく、その現実に戻るのが怖くて怖くて怖くて仕方がなくて弟子たちが震えている、そのことをイエス様は全部知っておられたんです。だからそんな弟子たちの方に、そして私たちの心にイエス様は手を触れてくださって、こう慰めてくださるのです。 大丈夫だよ。起きなさい。もう怖がらなくていいんだよ。モーセもエリアも帰っちゃったけど、私がいるじゃないか。私だけは残っているじゃないか。私があなたと一緒にこの山を降りていくよ。たくさんの苦難や試練が待ち受けているかもしれない。そんな問題だらけのあなたの現実に私が一緒に降りていくよ。そしてその先にある十字架も罪の滅びも私がすべて背負うから、だからあなたは大丈夫、恐れることはない。一緒に神様の国に向かって、永遠の命の希望に向かって一歩踏み出そう。キリストは私たちに語ってくださるのです。愛する教会の皆さん、私たちもこの礼拝が終わったら山を降りて行かなければなりません。教会のドアを開けて外の世界へと出て行かなくてはなりません。そして私たちが降りていく現実には解決していないようなたくさんの課題、問題、試練が待ち受けているかもしれない。仕事だけではない、人間関係のトラブル、病気の不安、将来の心配、いろんな無茶ぶりが待っているかもしれません。時には私たちが仮小屋を建ててずっとここにいたいと思うかもしれません。でも大丈夫です。それにもかかわらず私たちはそれぞれの現実へと降りていくことができるのです。どうしてかというと、私たちが一人で降りるのではないからです。キリストが私たちと一緒に歩んでくださるからです。あの山の上の栄光の輝きを隠して再び誇りまみれのその服をまとって十字架の御傷とともに私たちの隣をキリストが歩んでくださるのです。もしかしたら私たちがこれから降りていく現実の中で世間の人たちは私たちに言うかもしれない。お前何やってんだ、もっと結果出せよ、どうせお前なんて。でも私たちはそんなこの世のノイズにもう惑わされることはないんです。なぜか、私たちが今日聞くべき声はたった一つだからです。あなたの肩に、そして心に手を置いて語られる御言葉があります。起きなさい、恐れることはないと語ってくださるキリストの御声です。この声さえ聞いていれば、私たちはどんなどん底であったとしても、たとえ茨の道であったとしても、新しい一歩を踏み出して歩いていくことができます。その道の先にこそ必ず復活の栄光が、本当の喜びが、永遠の命の希望が待っているからです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、 これに聞け。愛する教会の皆さん、新しい一週間、いろいろな声があなたの心を襲ってくることでしょう。不安の声、怒りの声、誘惑の声。でもそんな時にこそ、心の中でこの山の上の光景を思い出してください。モーセも消えた、エリアも消えた、問題も不安もやがては過ぎ去るのです。そして最後に残るものがある。それはイエス様だけです。そのお方を見つめて、そのお方の声だけに聞き従って、恐れることなく新しい一週間へと山を降りて行きたいと思います。イエスは近づき、彼らに手を置いて言われた。起きなさい、恐れることはない。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは今日私たち一人一人をこの礼拝という高い山へと招いてくださり、あなたのご栄光の姿を見せてくださいましたことを感謝いたします。それでもなお私たちはペトロのようにすぐに目の前の現実に恐れをなし、神様の道ではない道を選ぼうとしてしまう、そんな弱さを持っている私たちですけれども、その私たち一人一人にこれに聞けと語ってくださいますことを感謝をいたします。どうか今私たち一人一人の心にキリストに聞き従っていく、その思いを新たにさせてください。そしてどのような時にあっても、起きなさい、恐れることはないという御言葉に力をいただいて、私たちが置かれているそれぞれの場所へと勇気を持って戻っていくことができますように支えてください。キリストが共にいてくださる、そのことによって勇気を出して歩むことができますように、この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。